テーブル7は次のところまで30のところへ。そのうち、テーブル7の同級者への道には短い。テーブル7は覚えることがたくさんあります。学ぶ習得には多くの時間がかかると思われます。しかし、それは誤解です。実は身につけやすいのです。なかなか身につかないと感じるのは学びに触れる機会が少ないからです。せっかく覚えたつもりでもしばらく相手を忘れます。テーブル7は早く身につけられます。学びに触れる機会は意図的に作り出せたからです。刑事は当時のマナーがありますが、刑事は当時は意図して作ることができません。結婚については相手の都合次第です。当時も突然です。そもそも機会がない方がいいものです。組織のマナーには慣れていますというのも不謹慎な話ですね。めったにないため触れる機会を作りにくい。少ないからこそ身につきにくい。マナーの習得が難しいと感じることの原因は触れる機会の少なさです。しかし、テーブル7は違います。テーブル7に触れる機会は自分で作れます。職に関するマナーですから実践する機会は毎日あります。昼食でステーキが出ればナイフとフォークを触る機会がないです。おやすみ時間にマナーの切り方やケーキの食べ方などの練習ができます。今夜に駆け込んでマナーの今回、今日の夕食に行こうまでのレストランで行こうと思えば、できるはずです。その気になれば、これほど見つけやすいマナーはないと言ってもいいです。見つけようとする気になるかないという本人の気持ち次第です。テーブル7上級者の道には短いと思っていいでしょう。確かに覚えることは多いテーブル7ですが、すぐ見つけられるのです。集中的に特訓してテーブル7の上級者になる。テーブル7の達人のところまで30のところへ。その2、レストランの予約は面倒とはいえしない方がもっと面倒なことになる。レストランの予約は面倒だな。私は最初そう思っていました。わざわざ電話をしなくても直接言えばいいだろうと思います。席なければその時に考えればいい。しかし予約をしない方がもっと面倒なことになります。レストランの満席の場合、他のレストランを探さなければいけないからです。言うから必ずテーブルに空いているとは分かりません。美味しく有名なレストランほどお客さんが多いでしょう。予約なしでいきなり行くと満席ですと言われ仕方なく断ることになります。同行者ならば昔を話せることになります。テーブルが遊びに行くのではなくても、いつまで待たせるのかわからない不安もあります。急にテンションが下がります。待っている間に料理が冷めてしまうように、待っている間に料理が友人との雰囲気も冷めてしまいます。レストランには行くとき、一部の方のレストランレストランの予約は面倒とはいえしない方がもっと面倒なことになります。確実にテーブルに着くことができる瞬間は違います。道路と向かうことができ、道路する人とテンションが大切になります。気軽な少ない分、食事や同席者に集中できるようになるのです。面倒だと思っても予約をしてレストランへ向かう。テーブル7の達人なことがある30のところへ。その3、大きな荷物やコードは黒く破れるのならレストランに入店した際、受付から荷物を預かりしますと言われることがあります。持っている荷物の大きさにもよります。フォーマルなレストランで大きな荷物を持って入店した際、確実に言われると思っているでしょう。洋食レストランにならない人はまずこのことに心配します。自分の息子が自分で持つよと思うのです。もちろん女性が働いて持つ小さなパーティーがないのです。いっそ背中の間に置くから邪魔になりません。小さなパーティーは椅子の背中と背中の間に置きましょう。もしくは椅子の下に引っ掛けても結構です。しかし大きな荷物やコートがあるです。床に置いたり椅子に掛けたりすればいいのではないかと思いますが、捨てられることはありません。もし食事の場に大きな荷物やコートが置いてあるとどうでしょうか。目立ちますし、レストランの薄い雰囲気を壊しません。また大きな家に急に料理を運ぶ際も邪魔になります。基本的に大きな荷物は黒に預けるのがマナーです。以上はず、貴重品だけを手持ち預ける荷物は黒で預けるようにしましょう。預けることで料理の味に集中できたり、同席者との会話が弾みやすくなったりするのです。大きな荷物やコートは黒に預ける。テーブル7の達人のところにある30のところへ。その4、案内されたテーブル席に座るときは左側から。急にテーブル席で案内をしてきてくれた人は左側から座るようにします。右側から座る状況でもできるだけ左側から座るのがマナーです。ところで、なぜ左側からなのでしょうか。左側から座る理由というのは少し歴史が安定しています。その昔、西洋では腰の付け根のため、剣を腰に携帯していました。一般的に剣は腰の左側に携帯されます。右肘の下辺を抜こうとするとき、左側に携帯した方がスムーズに抜けるからです。腰の左側には剣が邪魔にならないよう、椅子に座るときは左側から座る習慣が現在でも残っているのです。着席の時だけでなく、退席の時も同じです。何がいるよりは何か歴史があるものです。椅子に着席、退席する際は左側から置くことができる。テーブル7の達人のことがある30のところへ。その後、テーブル7に立った人の3人は一滴のスープも残らない。どうやっているのか。テーブル7に立った人の食事をすると必ず皿綺麗になっています。一滴のスープが残っていません。普通に考えると皿は多少スープが残っているのです。しかし、自分の皿のように綺麗になっているのです。スープを使ってもさすがにそこまで綺麗になりません。だからとはいえ皿を手に持って直接口につけるのはマナーなんです。ではどうやって綺麗にしているのでしょうか。秘密はパンです。西洋人はパンの最下位がないです。実は皿に残ったスープにパンを捨てて食べているのです。これはスープが美味しかったのでパンに世界という食事の賞賛を表す表現になります。またスープの方とは違った味付けになり、肉があったパンの楽しみ方になります。パンのより美味しく楽しむために西洋では一般的な食べ方です。よりパンの美味しく食べられ、その上皿を綺麗になります。ただし、これはカジュアルレストランでも通用するマナーです。フォーマルレストランではマナー違反になるので控えるようにしましょう。残ったスープにパンを捨てて皿を綺麗にしながらパンを味わう。テーブル7の達人のことがある30のところへ。その6、食事が一層美味しくなるようできるだけ食べられる。食事中の会話も記憶があるのが上級者です。食事中、汚い話や下ネタなどの場合は食事の味を損ねてしまうため控えるべきです。周りの人の耳にいつの間にか注意を不愉快にさせてしまうこともあるでしょう。基本中の損ですね。さて、上級者となるともう一つ工夫をします。汚い話を避けると積極的に明るい笑いを行っているようになるのです。なぜでしょうか。明るい笑いは食事の味をより引き立てる最中です。楽しかった笑い、嬉しい幸福など、前向きな笑いは聞いている時になりますね。場の雰囲気が良くなったりは食事も良いし感じられることでしょう。また話をするだけではありません。相手の話を聞くことも、なるほど、すごいね、良かったね、という前向きな返事を行っているようにしましょう。返事も会話の一つです。すると話をする側も聞く側も明るい一体感が生まれます。テーブル7の上級者はそうしたところも良くなって食事を楽しむ工夫を行っているようです。できるだけ明るい笑いを行っている。テーブル7の達人のことがある30のところへ。その7、上級者はすみません、カチャン、ナイフとフォークを床に落としてしまいました。新しいものの交換をしてもらうため、急遽読みます。ここまでは誰もがする行動ですね。しかし、ここからが肝心です。テーブル7になっている上級者とそうでない人の差が現れやすいんです。多くの方は次のような言葉を発するのではないでしょうか。すみません。落としたので新しいものに答えてください。まず、落としてしまったことについて大げさに謝る必要はありません。別に悪いことをしているわけではないからです。人間ですから、何でも一回もあります。したがって謝る必要はないのです。また、火の重視なら食事まで落としたというキーワードを使わない方がスマートです。悪いことを連想させてしまうキーワードだからです。では、何になった上級者ならどういうのでしょうか。肝心です。落としたものを指差し、一言新しいものに交換してくださいと言います。これで十分すぎます。急には落としたら新しいものに取り替えてほしいのだなと、さっきスマートに取り替えてくれるでしょう。その際はありがとうございますと一言声を言うようにしましょう。落としたものを急に拾ってもらうときには新しいものに取り替えてくださいとお願いします。テーブル7の達人のことがある30のところへ。その8、食事中のゲップ、くしゃみ、粉を少しでも防ぐこと。ゲップ、くしゃみ、粉は不可抗力です。人間の生理現象ですから、完全に防ぐのは難しいことですね。欧米ではゲップは笑いを嫌われると言われることです。しかし、生理現象とはいえ、食事中、ゲップ、くしゃみ、粉あたりはさすがに禁制を疑われます。極端に無理をするのは避けるべきですが、丁寧な状態なら少しぐらいの我慢は必要です。そこで、ゲップ、くしゃみ、粉を防ぐ方法をご紹介します。1、ゲップを防ぐ方法。ゲップが出そうな時は、少し水を飲みましょう。水を飲んだタイミングである程度、ゲップが溜まらせる場合があります。もしくは少し固定物を食べます。固定物を飲み込んだタイミングで、吹き出すゲップをうまく運用してください。タイミングや条件があれば、ゲップはすっきり収まることでしょう。2、くしゃみ。何の使用がないように思えるくしゃみですが、対策があります。くしゃみが出そうになれば、早く、かつ、深く息を吸い込みましょう。鼻の中の空気の流れが悪いことで、うずうずしていた状態が少し紛れて、くしゃみが収まる可能性があります。3、おなら。おなら出そうになったら、背筋をピンと伸ばします。背筋をピンと伸ばすと、お尻に力を入れやすくなります。すると、出そうになっている裏を一分防ぐことができる場合があります。これは、あくまで防ぎやすくなるということです。完全な対策ではありませんが、いいことの周りに覚えておくといいでしょう。また、タイミングがあれば、お手洗いに向かうことをお勧めします。基本的に食事中のお手洗いはあテーブル7の達人のことがある30のところへ。早急、熱いものを飲むとき、食事は軽く口を捨てて、朝を確認。コース料理では、取って、口の中に入った飲むものが出ることがあります。各スープの中でもや飲むものです。また、デザートのホットコーヒーになる場合もあるでしょう。基本的に取ってないものは、取って挟んでも嫌で、直接口を捨てて飲んでもいいものです。そのとき、いきなり飲むと思ったように安くて困ったことはありませんか。熱いからとはいえ、一度口に入れたものを吐き出すわけにはいきません。熱いものは、いきなり食事から飲むものではありません。最初は口を軽く捨てたりしましょう。熱いものの食事は飲むのではなく、朝の確認からです。口先に捨てた状態からおよその温度を確かめコースでは自然な動作とともに温度を確認できます。もし、スープがあれば、しばらく時間がかかって飲むようにしましょう。スープで始まると、空気を増やすような感じになります。 熱いものの食事は軽く口をつけて熱さを確認する。テーブル7は熱いなことが出る30のことで、その10、レストランで行うお金の表現はできるだけされる。レストランで食事をする際一番気になることといえば、やはり金額です。平然な表情をしていても、心の奥底では金額を気にしている人も多いのではないでしょうか。フォーマルなレストランでは、一社の料理でもいい値段です。フードコース料理に加え、ボトルワインのオーダーするとかなり気になくなるはずです。オーダーも少し気合があります。雰囲気のいいレストランで食事をしたいものの本音としては、やはりできるだけ安く済ませたいですね。しかし、フォーマルなレストランで行うお金の表現は少し恥ずかしいものです。できるだけ安いものをお願いしますと、それと見られるのですが、少し露骨な表現すぎて恥ずかしく思います。本音で持ってもなかなか言いにくい。テーブさんという表現もありますが、まだ少し違和感があり、抵抗があります。こういうことのいい表現があります。テーブの値段という表現です。ここには貧乏さがありません。テーブの値段の容量はありませんかと、90オーダーでは軽く食事を済ませたいのだと分かってくれます。データのメニューを案内してくれるはずです。露骨なお金の表現を避けながらオーダーができるのです。できるだけ安くではなく、テーブの値段という表現を使う。テーブルの7は熱いなことが出る30のことで、その10時、ステーキとアイスを何かやること。そういう食べ方をしてもいいんだ。なるほど。私がアメリカ中、洋食レストランでアメリカ人の面白い食べ方を見たことがありました。初めて見たときは驚きましたが、合理的なやり方だと感心しました。これは頻繁になりますが、糖と申し上げることなく何か食べられるのです。ステーキとアイスが出てきたとき、食べ方に気をしませんか。アイスはフォークですくって食べるのが基本ですね。そのために見ては、肉を刺さないと思ったりと、大忙しです。学ぶ場合、大変面倒なのです。テーブル7を受けた場合、頻繁に申し上げまず、右手に持っていないので、最初にステーキを全部細かく切ってしまいます。切り終えれば、あとは、フォードを右手に持ち替えて、ステーキやライスを食べてしまえばいいのです。最初に切る仕事を全部終わらせてしまうのは、効率の良い仕事と見ています。こういう食べ方をする人は、きっと仕事の効率の良いのでしょう。ちなみに、この食べ方は、カジュアルなレストランでも通用する食べ方です。フォーマルなレストランでは、マナー違反になるので注意をしましょう。片手に持ち替えて、ライスを食べるために、最初にステーキを細かく切ってしまう。テーブルの7は、次のことで30のことで、その順に、知らない人が多いライスレストランが同乗したときのマナー。フォーマルなレストランで複数料理を出すと、ライスとフォークが繋がりとなります。一社ごとに使った場合には異なるためです。一社同乗することに並んだ人とフォークの外側から使っていきます。食事が終わりは皿を斜めにして揃えておきます。食事が終わったので皿を下げて結構ですという際になります。この際に気づいた給料は皿をさっと取り下げます。しかしこれはフォーマルなレストランの場合の話です。比較的カジュアルなレストランでは少し異なります。何が異なるかというと、略式になるのです。例えばカジュアルなレストランのフードコースでは途中の口直しの人や食後のフーズなど略されるのが一般的です。またナイフとフォークも略されます。ただにはずらりと並ばずナイフレストの上にナイフとフォークが一つずつに一緒に出せますのです。略式のフードコースではナイフとフォークを意識で使い回すイメージです。ナイフレストは一社食べることにナイフとフォークを戻すためのものです。ナイフレストがある場合、食後は皿の上に飾りを添えず、ナイフレストの上に戻すことがルールになります。ナイフは刃を内側にして右側に置きます。フォークは背を下にして左側に置きます。それでは食事が終わったので皿を下げてくださいという際になります。このルールをしない人も多いようです。食後皿の上に飾りを並べていると、皿にも一緒に皿を持っていかれますが、焦らないでください。次の皿に登場する際に、急に新しいナイフとフォークを持ってきて、ナイフレストの上に置いてください。ナイフレストが登場する場合、ナイフとフォークはナイフレストに戻す。テーブル7は熱いなことが出る30のことで、その13、テーブル7の同級者は手を挙げずに90を呼べる。そのことは、90を呼ぶときどうしますか。やはり多くの場合、手を挙げる場合が多いでしょう。別にマナー違反ではなく、これも正しいです。しかし、テーブル7の同級者となると、一風変わっています。手を挙げずに90を呼べるのです。では、どう呼ぶのか。私の場合、アメリカの西洋レストランで頻繁に見かけました。まず、組みで90と手を合わせてください。目が合った瞬間、わずかに眉を上げて小さくなるのです。アイコンタクトです。西洋のテーブル7の同級者は呼びながら、用事があるから来てくれないかというマンスが触りやすいですに変わるはずです。おや、自分もこんな濃いことができるのかと金を読みながら驚くことです。アイコンタクトだけで90を呼べるとスマートです。アイコンタクトで90を呼ぶ。テーブル7は熱いなことが出る30のことで、その14、苦手な食べ物があるときの上手な対処法。テーブル7では綺麗に食べるのが基本です。できる限り食事を残すのはよくありません。しかし、人間の誰しも一つや二つ苦手な食材があるのです。こういう場合も一番スマートな対処法は料理からあらかじめ抜いてもらうことです。オーダーの際、苦手な食材を90に伝えると聞き入れてもらえるはずです。ちなみに私の場合、グリーンピースが苦手なので、グリーンピースは無理でお願いしますと呼ぶと言っています。また、残してしまうのは苦手な食材が出たことだけではありません。例えば、食事中に体調が悪くなる場合です。牛乳の調子が悪くなり、食べなくても食べられなくなることもあるでしょう。口にすると思っていた味は、心に気分が悪くなることがあります。そういう時、無理に食べようとするのはお勧めしません。無理に食べようとした結果、余計に体調は確かないからです。そういう時は、遠慮なく残しましょう。料理を残すことは、好ましいマナーではありませんが、体調が悪いなら無理をしないでくれるのはもっと好ましくありません。どうせ記者や90に体調が優れない理由を簡単にさえ食事をされてもらうのがいいでしょう。苦手な食材はオーダーの際に抜いてもらうように伝える。テーブル7の口になることが出る30のことで、その15、牛乳の会話は料理の味をより引き立てるためにある。レストランでは90の会話も大切です。オーダーの時と気になったメニューがあれば何だろうと思います。イタリア料理やフランス料理のメニューは、カレーで料理を読んでも想像が難しい料理になりやすくありません。冷静なタビュー、自分で、お湯さんのタビュー、何だろうと思います。名前を読んで何となくバラ料理でわからない。生ハムやソーセージなどが名前からするイメージがあります。バラない料理ならば知った食べようしないでオーダーにぜひ90に尋ねてみましょう。これはどのような料理ですか。実は90にとってこの質問を心待ちにしています。本来料理についての説明はメニューだけでは全く使えません。使っている食材や味など90に具体的に説明をするのです。また各人の疑問や興味など90に大きな経験を持ち説明してくれます。これが大切なのです。そういう話をしてはより料理の期待も高まり美味しくいただけるようになります。料理のことがわからないことは何でも聞く。食事をより美味しくいただくためにあえて積極的に質問をしましょう。このことで90の会話のきっかけがされます。堅苦しいレストランの名前が読みやすくなったり、同席者の会話が弾みやすくなったりするのです。オーダーにメニューの質問を通して90の会話を楽しむ。テーブル7の発信なことが出る30のことで、その16、朝食や昼食を10分内で食べ終えてしまう人料理の時間から手をつけるのはいいことです。熱いものは熱いうちに食べ、冷たいものは冷たいうちに食べるのはマナーの一つです。料理は喜びます。しかし、そのまま一気に流し込むように気にして一瞬で食べてしまう人がいるのです。急ぐような食べ方は雰囲気のあるレストランにふさわしくありません。落ち着きなく凍っているようにも余裕のなさが感じられます。この食べ方は時間に弱いなら仕事をする人に余裕があります。普段時間に弱いなら仕事をすることが多いため、食事をする際も急いで食べるのが癖になっていることが多いのです。そんな食べ方をしていない。自分は大丈夫だ。必ずしもそうとは言いません。これは癖です。なかなか自分では気づきにくいものです。そこで急いで食べているかどうかをチェックする確認ポイントがあります。普段の食事を10分内で食べているかどうかです。ここを一つの基準にして考えてみましょう。例えば、昼食を10分内で食べてしまう人は注意です。普段から急いで食べ方をしていると、いざフォーマルなレストランで食事をすると癖が出てしまいやすい。自分では普通に食べているつもりでも、あっという間に食事が終わってしまうのです。普段から食事は10分以上かけて食べるようにしましょう。落ち着いて食べる方が、消化によく食事を美味しく食べるようになります。普段から食事は10分以上かけて食べるよう心がける。テーブル7は次のことが出る30のことで、その17、噛んでいる途中で次の食事を口にしない。噛んでいる途中で次の食事を口にしていませんか。まだ飲んでいないのに次の食事を口に入れるのは手段となる方ではありません。その理由は2つあります。健康上の問題と同席者の配慮です。健康上の問題。噛んでいる途中で次の食事を口に入れると、よく噛んでいるものとそうでないものが混じります。消化に悪い食べ方です。同席者の配慮。口を開けた瞬間、口の中で同席者に入れてしまい、大変に許しています。噛んでいる途中のものを相手に見せてしまうことと、対にすることはありません。食事までは絶対に避けたいことです。正しい食べ方は、よく噛んで飲んでから次の食事を口にします。ゆっくり食べ方になりますね。落ち着いて食べ方と食べ方と変わります。飲んでから次の食事を口にする。テーブル7は次のことが出る30のことで、その18、食事は量ではない。噛んだ回数と時間だ。食べたいのしまぜ用意すればね、いつおそらくこう思うでしょう。これだけ、という質です。一社の量が甘いに少なくて驚きます。大きな差に料理が少しあるだけです。お腹をさせてレストランで、社長にこれだけは満腹になれないと無事を言いたくなります。特に食べたいのは、物が物足りないようと感じることでしょう。実は私も学生時代、西洋レストランで食事に行った時、同じことを感じました。西洋料理は料理に5つ50種抵抗があります。そのため、質の高い料理には大きな差に突然置かれているケースが多いのです。しかし、不思議なことが起こります。フードコースの料理は、一社の量は少ないのですが、コースの最後になると必ず満腹感が得られるのです。食べる量は普段より少ないのは確実なのです。その時気づきました。食事は量ではない。噛む回数と時間なのだと。フードコースでは一社ずつ出てきます。一社の量が少なく、食事で食べるのもったいないので、地域として食べ方になります。 結果として、かなり数が増えるのです。また、フルコースでは、以上に全ての食事を食べることができません。前菜から出たので、9時まで下手サービスします。そういう時間をかけて食べられないのです。ゆっくり、味わうことができ、食事全体の時間がなくなります。この、かなり数と、かけた時間のおかげで、食べる量は少なくても、十分な満腹感を得られることができるのです。お腹いっぱいになる基準を変えましょう。量ではありません。かなり数と、時間なのです。よく噛んで、時間をかけて味わう。テーブル7の8人のことができる30のところへ。その19、ささげのないがま、見てみる様子もないなと。自分に厳しく、他人に優しくという精神は、テーブル7を通じます。自分のテーブル7はきちんとしておくことが大切です。給仕、料理人、同席者を不愉快にさせるような食べ方は避けます。ささげのないがまで、他人の気分を損ねる場合があります。そのために、一生懸命テーブル7を勉強して、ミスのないようなことになりましょう。その一方で、他人のマナーのミスは判断になります。自分に厳しく、他人に優しくです。これがテーブル7の同級者の考え方です。誰でも小さなないがまがあります。大切なことは、いちいち意識をしたり、指摘をしないことです。意識をするときに、指摘をすると相手の気分を害することもあります。ささげのないがまが、ささげのないがまが、見てみる様子もないなとです。自分に厳しくなる一方で、他人のミスは見てみる様子。テーブル7の次のことができる30のところへ。その20、なんだかこの人と一緒にいると話しやすい。そんな人がこれまで見えない気づかい。なんだかこの人と一緒にいると話しやすいな。レストランで食事をしているとそういう人に見えないことはありませんか。不思議と話しやすい雰囲気にさせてくれる人がいます。もちろん、これらの相性や笑いによって盛り上がった感じがあるでしょう。もしかしたら、その場合、相手がある気づかいをしているかもしれません。テーブル7に立てた人は、手帳のタイミングで話しかけません。話しかけるタイミングにも気を使います。まず、テーブル7では、口に料理を入れたまま話すのはマナー違反です。口の中のものが相手に見えてしまい、機会を入れる場合があるからです。ということはです。話しかける側も、相手が料理を口に入れているときは話しかけないというマナーが必要ですね。相手が何も口にしていないタイミングもしくは、相手が料理を口にしているものを飲み込んだタイミングで話しかけます。相手が料理を食べている最中、もしくは口にしているものを飲み込むことをしているときは話しかけないのです。相手は話しやすくテーブル7の8人のことができる30のところへ。その11、サラダを食べて刺さないことも解決そう。サラダを食べて刺さないことで苦労することがあります。フォークを使ってサラダを食べようとするのですが、サラダがなく刺さないのです。サラダを痛めればフォークで刺せるようになることもありますが、そうしたらできない状況のこともあります。サラダを刺そうとするならば、かっこ悪いですね。さすがにサラダを手で刺すわけにはいきません。こんな時どうしますか。上手な食べ方があります。一口サイズに切ったのを写真にして食べればいいのです。サラダのフォークが貫通するようになります。フォークの先にサラダが刺さったままになりますが、このまま食べても構いません。もしパンがなければサラダの中に含まれる給油などを写真にするのもいいなんです。サラダが食べにくい場合はパンや給油を写真にする。テーブル7の8人のことができる30のところへ。その12、レストランでの食事は必ずしもお腹が心地いいことはありません。仕事でクライアントと食事をする際、お腹が空いていないが話の流れからレストランで食事をすることもあるでしょう。クライアントのためお腹が空いていないので食事はしません。とも言いづらいものです。以上、付き合いというものがあります。そういう時、一つ解決策があります。魚料理を出すのがポイントです。なぜかというと、魚の肉は炭水化物が少ないため、口にしやすいからです。食べやすく、9万分間の使用せんぷい料理です。炭水化物が少ないため、口にしやすく健康的です。その一方、パスタ、パン、グラン、アイスクリームなどは避けておきたい料理です。炭水化物の塊で少量でも満腹感が得られやすいからです。お腹が空いていないときは、あえて、シャイルの減免が選択です。もちろん、気分や状況にもよりますが、こういう点の考慮を入れましょう。炭水化物が少ないものに重点を置くようにすればいいでしょう。お腹が空いていないときは、炭水化物の少ないメニューを出す。テーブル7の次のことができる30のところへ。その13、マナー違反のマナーの場合がある。フィンガーボールについて有名な人となります。その昔、イギリス国王エドワード6世がある人の用心を紹介して開いた夕食会がありました。その時、ある用心の人にフィンガーボールの使い方を伺っておらず、思いがけない行動に出ます。なんと、飲み水と勘違いをして、ラムダムを飲み始めたのです。そういう意味で、イギリス国王エドワード6世は、とっさの素晴らしい判断をしました。ある用心に恥をかかせてはいけないと思い、自分のフィンガーボールの水を飲んだのです。これは、実際にあった実話です。テーブル7に出発したエドワード6世のとっさの判断、かっこいいと思いませんか。マナー違反のマナーになるという特殊な例です。なかなか普通の人にできることはありません。普通、マナー違反はかっこ悪いと思います。しかし、相手に恥をかかせないために追求したマナー違反は逆にかっこよくなります。優しい気遣いと、とっさの判断に用意してきた感じであるからです。もちろん、他人迷惑がかかるような争わない内容は避けるべきです。しかし、相手がテーブル7を知らず、うっかりマナー違反をした時に、あえて同調する。と、場合によりますが、そういう選択肢を兼ねていれば、臨機応変に対応できる話になります。きっと、エドワード6世のような、今テーブル7の同級者になるに違いありません。相手がマナー違反をした恥をかかせないように臨機応変な行動に出る。テーブル7の発言が行われている30のところへ。その14、ちょっとマナーを大切にする人は、肉の食事にレモンや調味料をあえて食いたくない。肉を使った料理は、肉の味を縮めるためのレモンが一緒に登場します。また、90人以内の寄せは塩や胡椒など調味料をもらいます。食べる前にレモンや調味料を振りかける人も多いのではないでしょうか。もちろん、それでいいのですが、ちょっとマナーを大切にする人は少し違う行動をとります。肉の食事はそのままで食べます。あえて、レモンや調味料を振りかけません。これこそ、一生懸命肉が作った料理に対するマナーです。肉本来の味わいを楽しむためには、そのままでいただくのが一番。一切の調味料を加えない方がよりはっきり感じられます。コーヒー本来の味や香りを楽しむため、食事はブラックレモンのマナーという考え方と同じです。それが作ってくれた人のエリアに感謝の表現です。最初の食事はあえてそのままでいただく。レモンや調味料を使うなら食事が終わってからです。そのままの肉を味わうからこそ、レモンや調味料の必要量が調整できるのです。レモンや調味料を使いたくても最初の食事はそのままでいただく。テーブル7の8人が行われている30のところへ。その15、残すことが分かっているなら、量を少ないオーダーするのが選んだと。レストランで食事をするときできるので、食事は残さないのがマナーです。やはり、給仕や料理にとっても残さずに食べてもらう方が苦しいと感じることでしょう。もし、オーダーの際、食べあらかじめ量を少なくしてもらえば残すことがなくなります。何人調理の関数の関係で難しい場合もありますが、おおむね今度のレストランで対応してくれるはずです。量が少なければ残すことがなくなり、妻との食事になります。もし、お店の都合で量を少なくできないと言われたときは、オーダーする品目数を少なくするといいでしょう。例えば、コース料理のうちの一部をスキップさせることです。何をスキップさせるかはメニューを見ながら考えるといいでしょう。コース料理のうちをスキップするのは悪いことではありません。オーダーの時にきちんと伝えておけば必ず対応してくれるはずです。残すことならあらかじめ量を控えてオーダーするのが選んだのです。食べきれないものが分かっているなら、量を少なくにオーダーする。テーブル7の発言が行われている30のところへ。その16、口元の汚れを拭いたと思わない、上手な服。夏には口元の汚れを拭くときに使います。一人で食事をしていないのです。もし、同席者がいる場合、汚れを拭いたという審査は少し恥ずかしいですね。もし、パンも一緒に汚していたら、汚れを拭いたと思わないような風があります。口元の汚れを拭いた時のパンの食事に拭きましょう。すると、どうでしょうか。同席者が見ると、汚れを拭く髪の巾を使った、のではなく、パンの飲む髪の巾を使った、として映ります。パンに油が移って、風味を損ねないように、口元をリセットした動作として映りやすくなります。口元の汚れを拭いた時のパンの味を損ねないように、口元の汚れを拭いたと思わないために、巾で口元を拭いた時にパンに口を捨てる。テーブル7の次のことができる30のところへ。その17、女性から紹介されるかっこいい体験の姿。男性が女性とデートの際、レストランで食事をすることがあります。通常、レストランではテーブルの上で会計を済ませます。もし、男性と女性がデートでレストランで行く場合、男性がしゃがる場合も多いことでしょう。いえ、そういう場合の方が多いはずです。ただ、やはり女性と一緒ですから、どうせ現金のやり取りは避けたいものですね。最後の会計で選んだ問題、現金の問題にすると、急に目が覚めたようになります。せっかく、盛り上がった雰囲気が壊れ、女性が覚めてしまいかねません。そこで、男性が女性に紹介するスマートな会計の方法があります。ポイントはタイミングです。女性が食事をお手洗いできる場合に会計を済ませてしまうのです。さっと、手を挙げて給料に会計を済ませます。もしくは、逆に男性がお手洗いできる場合に会計を済ませてしまうのもいいアイデアです。女性に気づかずに会計を済ませることができます。こうした工夫は頭を使わないとなかなかできません。手間の良い男性からは、姿勢が感じられますね。かっこいい、さすが。女性から紹介されます。食事の最後、かっこよく決めることができるのです。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。お手洗いできる場合に会計を済ませる。こういう状況では現金なしのクレジットカードの証書を大いに活用しましょう。西洋の方のレストランではクレジットカードの呼びかけが一般的です。もちろんクレジットカードを入れていないというルールはありません。テーブル7の同級者になると、お会計はクレジットカードをどんで使うことが多くなります。品性とマナーを大切にする人は現金での支払いをすることを成功が強いのは確かです。カードにより支払いをすることで一切現金のテーブルの上に出す必要がなくなるからです。美味しい食事と会話の運を大切にするために支払いはできるのでクレジットカードを使う。 テーブル7は次のことができる30のことで、その29、お会計は手のひらの文字を確保で伝えることができる。通常、お会計をお願いする際は手割りで90のことになります。やってきた90にお会計をお願いしますと、今しばらくして連載を持ってきてくれます。一般的な方法であり、マナー違反ではありません。しかし、もう少し違った方法で会計を伝えることがあります。90の方法を踏み入れ合わせた後、手のひらの文字を確保するのです。すると、90はお会計だなと分かり、明細をテーブルまで持ってきてくれるのです。そんなことで90は笑ってくれるかと思いますが、笑ってくれます。むしろ、不安になりそうなことをこういう仕草が敏感に察知してくれます。声を出さない。仕草だけで伝える。どうせ下の90も利用する、同級者のレベルの行動です。お会計の時は手のひらの文字を確保で伝える。テーブル7は次のことができる30のことで、その30、不安になりそうなんで、その会計はマナー違反。カジュアルな人ではレジやテーブルのことでお会計を説明する光景が生みられます。友人と大勢でレストランに行き、食後それぞれが自分の分の会計を済ませます。5人のお客さんがいれば90は5回会計をしなければいけません。これは結構手間です。時間もかかります。90は会計に手を加えているような他のお客さんの対応が遅くなったり、食事のサーブが遅れたりしてしまいます。こういうお客さんは対応が足りない人です。で、会計での支払いを選択するのは自分にとって都合がいいでしょうが、90は他のお客さんは迷惑です。そういう態度、そういう姿勢を見せている時点でエレガントではありません。不安なレストランでは基本的に会計を説明するのはマナー違反です。別々に会計ができないわけではありませんが、90に手間をかけさせてしまうのはスマートではありませんね。たとえお客さんがまだで90に余裕のある様子であったのも、やはり1回で済ませるべきです。割り勘の場合、答えの分の金額を出し合って、会計は1回にまとめるようにしましょう。もしくは代表者が会計を済ませ、レストランの上から生産するのもいいでしょう。1回で終わらせられることは1回で終わらせる。無駄な行動をしないのがスマートなのです。不安なレストランでは会計は1回で済ませる。テーブル7は次のことができる30のことで、まとめ、その1、集中的に特訓してテーブル7の同級者になる。その2、面倒だと思っても予約をしてレストランに向かう。その3、大きな荷物やコートは黒くなぜる。その4、椅子に着席、相席する際は左側を行われる。その5、残ったスープに缶を捨てて、皿をきれいにしながら缶を味わう。その6、できるだけ明るい笑いを行われる。その7、落とした物を90に拾ってもらう時は新しいものに取り替えてくださいとお願いする。その8、無理に我慢する際には一度席を立ち、お寺に向かう。その9、熱いものの食事には軽く口を捨てて、熱さを確認する。その10、できるだけ安ではなく手間の値段という表現を使う。その11、ただに持ち帰る手間を省くために最初に席を行ってしまう。その12、ナイフレスが登場する場合、ナイフとフォークはナイフレスを戻す。その13、アイコンタクトで90を呼ぶ。その14、苦手な食材がオーダーの際に抜けてもらうように伝える。その15、オーダー時メニューの質問を通して90との会話を楽しむ。その16、普段から食事は10分以上かけて食べるよう心がける。その17、飲み込んでから次の食事を気にする。その18、よく噛んで時間をかけて味わう。その19、自分に厳しくなる一方で他人の水は見た目に振り回す。その20、相手が食べている時は話しかけないようにする。その21、さらに食べにくい場合は、パンや給料を下敷きにする。その12、お腹が甘い空いていない時は、炭水化物の少ないメニューをオーダーする。その13、相手がマナー違反したら味を欠かせないように強限な行動を入れる。その14、レモンや調味料を使いたくても最初の食事はそのままで食べる。その15、食べきれないのが分かっているなら量を少なめにオーダーする。その16、口元の汚れを拭いたと思われないために、ナプキンで口元を拭いた直後にパンに口をつける。その17、お手洗いで席を離れているタイミングを利用して会計を済ませる。その18、美味しい食事と会話の運を大切にするために支払いができるだけクレジットカードを使う。その19、お会計の時は手のひらの文字を確保で伝える。その30、不安なレストランでは会計は1回で済ませる。